皆さんおはようございます。ニューホープ横浜で牧師をしています山口武晴です。それでは今朝もご一緒に聖書を開き御言葉を味わっていきたいと思います。今朝ご一緒に味わう聖書の箇所は箴言の13章7節から12節です。箴言という書物は知恵の書と呼ばれるほど知恵に満ちています。その内容は幾千年の時を超えても今なお色褪せず、現代の私たちも適用できる知恵の宝庫です。今日の箇所で教えられることはお金の取り扱い方です。
箴言13章7節から12節。富んでいるように見せかけ何も持たない者がいる。貧しいように見せかけ多くの財産を持つ者がいる。富はその人の命の身の代金である。しかし貧しい者は叱責を聞かない。急に得た財産は減るが、働いて集める者はそれを増す。
皆さんは本屋さんは好きですか？僕は本屋さん大好きなんですね。本屋さんに行くとつい時間を忘れて立ち読みをしてしまいます。ある時はですね、本屋さんまた作家さんからすると迷惑かもしれませんが、本を買わずに立ち読みだけで小説一冊読破してしまったこともあります。で、本屋に入ると絵本とか雑誌とか小説とか、もちろん聖書、いろんな本が並んでいるわけですよね。で、結構目につくところにお金に関する本、経済に関する本がいっぱい並んでます。サラリーマン向け、社会人向け、主婦向け、どうやったら貯金ができるのか、ね、そういった類の本が所狭しと並べてあります。多くの人がお金、経済に関して不安を抱えていたり、あるいは貯蓄ということに興味があるからでしょう。実は何を隠そう、僕もそういった類の本を買ったことがあるんですね。ちょっと恥ずかしいんですけど、例えばこんな本を買いました。年収を上げる読書術、ね、ちょっとリアルすぎるというか、かなりストレートなタイトルで恥ずかしいんですけど、ね、皆さん、聖書というのは世界のベストセラー、バイブルというのは本の中の本、キングオブブックです。では皆さん、これはご存知でしょうか。聖書というのは実はかなり多くの分量を割いてお金の取り扱い方についても教えてるんです。なぜでしょうか。それは今も昔もお金の取り扱い方というのは非常に難しくて、一歩間違えると私たちの身を滅ぼしてしまう、あるいは人生を破壊してしまうからですね。あのイスカリオテユダ銀貨30枚でイエスを売り渡し裏切ってしまいましたよね。今日の箇所、箴言の13章11節はこのようにあります。これ、ね、リビングバイブル訳で読みますともっと分かりやすくというか面白い訳になっているんですね。賭けごとで儲けた金は羽が生えて飛んでいき、コツコツ貯めた金は確実に増えていきます。今日はね、バブリーな貯蓄方法でなくてバイブルな貯蓄方法を学んでみたいと思います。非常にシンプルです。第一番目のことは、賭けごとギャンブルではお金はたまらないということですね。皆さん、ギャンブルをしたことがありますか？ギャンブルにはまったことがありますか？あるいは今ギャンブルにはまっているという方いますか？僕自身は幸いなことにギャンブルにはまった経験がないんですね。若い頃何度か興味本位で、パチンコにトライしたんですけども、まあ、あまりセンスがなかったんでしょうね。もう負けてしまって、ただただお金が減っていくだけで、正直つまらなかったのでハマらなかったんですね。また競馬や競輪、競艇、トライすらしたことないんですね。まあ、偏見かもしれませんけども、なんかね、競馬新聞を持っている人ってこうあまり健康的な印象を受けたことがなかったんですよね。宝くじも正直言うと何度かトライしたことがあります。しかもある時はね、真剣に祈ってね、主よ、この宝くじをなんとかってね、祈ってトライしましたけども、やはり大当たりしたことはありません。で、今までギャンブルについて聖書はどう教えてるんだろうなと思ってきたんですけども、今日のこの箴言、特にリビングバイブル訳ではっきりと答えを得ることができました。賭けごとで儲けた金は羽が生えて飛んでいってしまう。新たな進路を知ることができてよかったなと思うんですね。 遊び程度でギャンブルやるというのはまあいいことかもしれませんけども、でもたとえギャンブルで儲けてもそのお金は羽が生えて飛んでいってしまう、つまり決してたまらないっていうんですね。じゃあどうしたらいいのか。聖書的貯蓄方法の第2番目はコツコツと地道に働いて蓄えていくということなんですね。お笑い芸人の西川きよしさんの座右の銘は小さなことからコツコツと、ね、この言葉有名ですけど、実はなんとなんと聖書の方が本家本元じゃありませんか。たとえ地味であっても地道に働いてコツコツと貯めていく人こそお金を増やすことができるって聖書は約束しているんですね。今与えられている仕事に感謝する、小さなことに忠実になる、一生懸命働く、そうしていた収入をコツコツと貯めていく。でそのように主にあって正しく歩む者の富はなんと驚くべき結果が待っています。子孫にまで及ぶと聖書は約束しているんです。22節、善良な人は子孫に譲りの地を残す、罪人の財宝は正しい者のために蓄えられるって。僕には4人の娘がいます。まあ、4人もいるとね、将来の学費とかいろいろ心配になることもあるんです。でも主にあって正しく歩めば大丈夫、ノープロブレム、問題なし、心配無用なんだって。それはイエス様が山上の説教でも教えられたことであります。今この番組をご覧の皆様の中に本当に経済的な困難を覚えている方がいらっしゃるかもしれません。あなたの必要が満たされるようにお祈りします。またギャンブル、賭け事、悪い習慣から抜け出せない方がいるでしょうか。あなたが悪い習慣から解放されるようにお祈りします。今日もあなたが置かれたところで忠実に誠実にコツコツと精一杯歩めますように。実はそれが遠回りのようでいて一番着実、一番確実なんですね。アメン、アメン。 God bless you. Have a great day. 希望のないこの地、主よ憐れんでください、苦しみ
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。